はい、おはようございます。井上です。2024年6月20日今日は木曜日になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝も朝の配信をスタートしていきます。今日のテーマは三井住友銀行が年功序列廃止へ、20代で年収2000万も可能に、異例の人事制度改革の背景に優秀な人材確保という記事がありましたので、まあ、それについてねお話をしていきたいというふうに思います。まずは番組のねフォローぜひお願いします。あとね、ぜひどんどんシェアしていただけるとありがたいなというふうに思っております。すごいですね。三井住友銀行は年功序列を廃止、20代で年収2000万円も可能にと、めちゃめちゃ夢のあるお話ですね。ちょっと記事の冒頭読ませていただきます。三井住友銀行はいわゆる年功序列を廃止するなど人事制度を根本的に変更することが分かった。実績によっては20代でも年収2000万円も可能という。この年齢に問われない昇進について街の人からはいいと思う、プレッシャーになるかもしれないと様々な声が聞かれたというところです。すごいですね。20代で2000万って日本の企業にしてはすげえなっていうふうに思います。でまずデジタル部門など専門分野の人材には年収5000万円前後を定義すると、さらに実績によっては20代でも2000万円も可能とする、まあ、年齢にとらわれない昇進もするということと、あと同時にですね、51歳の誕生日を境に今まで重要な、要は役職定年とかね、あと基本給下げられたっていうのがあるんだけど、そういうのも廃止するみたいですね。でさらに転勤や引っ越しなどの移動に伴うその可否はその都度都度選べるようになるというところなんですね。これ銀行的に考えたらすげえ改革ですけど、これ大丈夫なんですかね。なんか銀行って転勤って結構いっぱいあるじゃないですか。要は同じところにずっと続いていると、いややっぱよろしくない、お金を取り扱うところなので、まあ、よろしくないからっていうので定期的に移動をするっていうのは多分あったと思うんですが、まあ、それもなんかね断れ選択ができるようになるというところですよね。で役職定年もなくなるってことは、まあ、もちろん銀行の場合ってあれじゃないですか、その、なんていうんだろう、40代ぐらいまである程度のキャリアが決まるから、そのまま、要は銀行残って、出世レースを継続する人と、子会社に、ま、出向する人、あとは、取引先の企業に、ま、転籍とか出向とかする人って形にどんどん分かれていくんですよね。銀行って、結構、ある意味でも、早い段階で進路が決まってしまうみたいなところはあると思うんですけど、だからそういうのも全部変えていかなければいけないって形になると思うんですね。で、結構今までも散々競争っていうところがあったところじゃないですか。とはいえ、まあ年齢である程度っていうところがあったと思うんですが、それが一気にですね、こう、なんて言うんだろう、もう年齢関係ねえぞっていうふうになった時って結構、こういうのって組織でね、いきなりドンと変えると絶対ハレーション起こるんですよね。で、なんだかんだで過渡期と言って、なんかすごい曖昧な、期間が続いていってっていうことが結構多かったりするんですよね。やっぱこう人事に絡むことって制度ね、設計をごさっと変えるのって、まあ、結構大変なんですよね。で特に銀行とかこういったその、まあ、官僚組織もそうですけれども、まあ、出世がすごく命みたいな文化じゃないですか。こういう企業とかね。だからそういうところで行くと、じゃあ今までやってきたのに、あともうちょっとでね、上に行けたのにみたいな人がそうじゃなくなるってことになった時に、じゃあ果たして20代の子がいきなりね年収2000万になったぞとか、もちろん優秀な人はそうあるべきだと思うんだけど、その体制の中でねなった場合ってじゃあどうなのかって、結構大変だと思うんですよね。まあよっぽどね力があって実力があってメンタル強かったら多分ね全然へでもないと思うんだけれども、だけどやっぱりねこういう人間関係とかその職場での関係とかそのね年上の人たちの 目とかってことを考えたら、まあなかなか難しいんじゃないかなって、その日本人的なところでいくとね難しいんじゃないかなっていうふうに思います。だからもちろんベンチャーとかねそういうところであれば、あと外資とかでもそれが当たり前なので全然普通に OK なんだけど、もう銀行って本当なんか年功序列のなんかもうなんかね、るつぼみたいなところじゃないですか。そこがこうなるってことは、まあ結構大変なんじゃないかなっていう気はします。で、おそらくこういった改革が動いていくと、他のメガバンとかも変わっていくんじゃないかなっていうふうには思ったりはするんですね。で、やっぱり、なんだろう、メガバンとかも、なんか私自身も、なんていうかな、銀行口座って、まあ個人事業主とあと会社やってますけれども、やっぱね、メガバンの口座って使いにくいんですよね。使いにくいんですよ。そもそも法人のやつって作ってくれないじゃないですか。まあまずはじゃあ、 地元の銀行からみたいな感じになっちゃうので、でもそのめんどくさいんで、で結構その地元の銀行とかもちろん融資とかね、そういうの借りるってことを考えれば地元の金融機関とかとお付き合いをしてってことがあるんだけど、別に私のやってる商売って別に融資を受けることってあんまないので、必要ないので、全然やれちゃうんですよね。だから普通に、ネット銀行中心にね今展開はしてるんだけれども、でなんか三井住友とかそういうところになるとやっぱりまだまだ実績ね、法人としての実績がまあそんなないので、やっぱ作れないってところは正直あったりとかするんですよね。で何とかな、もう本当にネットバンキングとかもメガバンとかって本当使いづらかったんですよ。で最近ちょっとすごく進化したなと思ったのが、この今日の話になると SMBC なんですけど、ここが結構メガバンにしてはなかなかいい感じのネットバンキングになったなっていう印象を持ってます。で私もともと会社員時代は SMBC じゃなくて三井住友じゃなくて、三菱 UFJ だったんですね。東京東三手だったんですよ。なんでかって言ったら前職の会社が指定だったので、当時三和銀行だったかな。三和銀行のやったものを使ってたってところがあって、その後ずっと UFJ で、まあ住宅ローンも UFJ で組んでたみたいな感じなんですけど、使ってたんですよ。で、UFJ のモバイルバンキングとかも結構別にそんな使い勝手悪いわけじゃないんだけれども、その入金があった時とかに、なんとか通知は来ないんですよ。で、普通その、ネット系の銀行口座とかだと、例えば、売上金とかね、お客さんからの、いや、売掛金の入金とかがあったら、メールが来るんですよ。入金ありましたよって、すぐ確認ができて、ってことはできるんですけど、メガバンクとかできなかったんですよ、今まで。だから、UFJ とかも未だに多分できないと思うんだけれども、結構使い勝手悪いんですよ。で、SMBC が最近ですね、なんか、オリーブって口座があるじゃないですか、オリーブってやつね。CM いっぱいやってると思うんだけど、オリーブにすると、そういう通知が来るんですよ、アプリとか。おすげえとか思って、結構進化してんじゃんみたいな感じがあって、いいというところですね。でオリーブでやると確か月3回まで手数料無料、振り込み手数料無料かな。で私決済の、スクエアで決済してるのって、SMBC の口座にぶち込んでるんですよ。なんでかって言ったら翌日納品の入金なんですよ。これめちゃめちゃ良くないですかって話なんで、でそうやったんだけども、通常従来の口座で行くと振り込みするのにそんなね残高置いてない口座だから毎回330円かかってたんですけど、オリーブにしたら月3回まで0円、手数料0円なんですね、振込手数料。で、基本的には受取金口座なので、スクエアからの売上金の入金しか使ってないので、引き出すのは月1回なんですよね。だから全然それも OK じゃんってところで、今、オリーブ使ってると。だから SMBC 結構ね、頑張ってるんですよね。で、もう最先端行ってたのは、すごい利便性高いの、リソナがめちゃめちゃ利便性高いんですよ、昔から。ね、3時以降も窓口やったりとかするところを考えると、すごいリソナも使い勝手いいですね。で、リソナは、確かね、子供の学費かなんか払うのに、リソナ使わなきゃいけなくて、リソナ銀行を使ってるんですね。で、あとは、不動産系の収入を、家賃とかをやるのが、港銀行を使ってるんですけど、その港銀行がもうリソナグループになって、リソナと同じシステムになってから、やっぱ使い勝手が良くなったなっていう印象を持ってます。だから、東密とみずほは、ね、全然使う。まあ、みずほ今使ってないですけど、東密は意外に使いにくいなっていうのが印象で、ちょっと話それちゃいましたけど、だから SMBC って結構いろんなところでいろいろなんか今までの銀行の枠にとらわれずになんか進化してるなっていう印象はすごく持ってます。だからこういった人事制度とかも積極的に取り組んでいって業界一の三井 SM じゃ UFJ にね勝負を挑んでいくのかなというふうに思ったりはします。まあ、とはいえね、でも2000万円、20代で2000万円でめちゃめちゃやっぱ夢があるなというふうに思うので、まあ、それで言ったらね、本当に20代で2000万円いって、で、30代で3000万、40代で4000万って言ったらすごいいいじゃないですか。でも、それだけやっぱやりがいがあるっていうところがね、職場、そういう夢があるっていうところがあった方が個人的にはいいんじゃないかなというふうに思います。いや、本当ね、なんていうかな、そうやって働いていくことによってね、で実力でそうやって上がっていけるっていう仕組みはすごくいいなっていうふうに思います。どうしても昔とかってね、これは私の経験則なんで今はどうかわからんすけど、やっぱりね、ある程度のラインまではある程度実力できるんですよ。実力とか頑張りとかでいけるんですよ。だけどある一定ラインから上っていうのは実力だけじゃないんですよね。やっぱ政治みたいなところがあるんですよ。その社内バランスとか、社内のパワーバランスとかね。そういう、もう社内のそういった政治みたいなところがあって、そこに乗っからないとやっぱり上にはいけないっていうのが、やっぱあるんですよね。だから、なんていうんだ、主流派に乗ってれば出世できるけど、反主流にいると、 なかなか難しいっていうのが正直なところですね。当然、ね、そういうのって結構、ね、ドンパチドンパチ、正解じゃないけど、やっぱ企業でもそういうことがあり得るわけだから、まあ、結構そういうことがあって、それが嫌になっちゃったんですよね。まあ私自身がもう出世レースに勝てなかったっていうのがあって、ああ、もうここが限界だなと思って、でも自分で働くっていうね、自分で起業するっていう道を選んだわけなんですけれども、まあそんな形でとにかくね、頑張ったら頑張った人が報われるっていう形にやっぱした方がいいな。日本って資本主義ですから、ね、そういう形で、まあこういったね、銀行の取り組みとかもどんどん、で、銀行これがうまくいったらね、普通の企業とかもどんどん進んでいくので、まあこういった流れで進んでいっていくといいんじゃないかなっていうふうに私は思います。ただね、すげえプレッシャーだったと思うし、この銀行の中のこうね、ぐちゃぐちゃしたところをどうやってこれをうまくね、収束させていくのか、過渡期と言われる期間、どうやって乗り切っていくのか、個人的にはめちゃめちゃ興味があるなというふうに思いました。というところで今日はですね、三井住友銀行が年功序列廃止で20代で年収2000万円も可能にってね、すごい記事がありましたので、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。結構ね、いろいろこういうご意見あろうかと思いますので、私はこう思うよってことがあったらコメントいただければというふうに思います。ぜひね、あと番組のフォローと、ぜひね、番組拡散していただいて、いいね、押していただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。